森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中、元気な毎日を過ごすため体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今週も神尾先生とお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんと8月でございます。
いや暑いですね。
夏休み、
夏休み、あ、子供の時はすごく良かったなと思いますけど、うん、今夏休みあんなに長期取れることないですね。
悲しい限りですけれど。
そうですね、う
ん、毎日休めていた本当に小学生時代、宿題はあったけど、
うんうん、苦手でした。宿題僕どうしても専攻でできるタイプじゃないので、 あとガーってやるタイプだったので、
後半に頑張るタイプですね。
そうなんですよ、後半に泣いてる方ですね。あんま得意じゃないですよね。本当ちゃんと作ってスケジュール作ってやるっていうのが、はい、イレギュラーが多いのと、ついついちょっとやめてしまってダメだったんですね。
そんな風に見えないですけどね先生。
いや結構追い込まれないとできないタイプ。いろいろ例えば昔なんて学会、大学病院で働いてた時は学会 の準備とかも追い込まれないとできない
。そうなんですね。
最初はもうスローペースでやってるんでっていう、うんうんうん、それ考えると、嫌な思い出ではあるんですけども、でも本当楽しかったけど、うん、昔に比べて今めちゃくちゃ暑いですよね。
そうです、暑いです
ね。本当今日もこんなに暑いですし、連日夜もあんまり涼しく感じないじゃないですか。
感じないですね、うん、家の中はもうエアコンはとにかくつけっぱなしで、うんうん、各部屋に冷気が行くようにしてます。一、ね、回なんか全部こう部屋を開け放して、ね、エアコンの冷たい空気が、ただいまって帰ってきた時に、うん、家の中ムッとしないように
あ なん
かしてますけど、それはそれでね。でもエアコンをね上手に使って室内で過ごしましょう、うんうん、外はあまりにも暑すぎるので、うん、でも電気代が来るのが怖いですよ。
そうですよね。
どれほどプラスになるんだろうって、
いくら、ね、8月補助金が出ると言ったって、
ちょっと大変だなって思いながらも、ね、まあ体のことを考えると、うん、エアコンをかけないという選択肢はない
ので、ないですよね。昔なんか全然夏でも外出歩けてたのに、はい、今出歩きたい気がしなくなってきちゃって、
全くです。
涼しいところ探しちゃうとか、
7月に37度38度39度とか、鹿島で37度とか考えられなかったのに、そういう数値が出てるわけじゃないですか、
ね、温暖化ですかね。本当に
驚きです。
厳しい季節になりました、
は
い、
そうです、
はい、
そしてそんな中病気になると、
うん、
そうでなくても暑いのに熱が出たらもっと暑いです。
そうですね、まあ、しかもテレビとかでも皆さんお気づきになってると思うんですけども、今結構コロナも流行ってますし、
みたいですね、
溶連菌も流行ってますし、手足口病も流行ってます。
あ
で、しかも熱中症もある。熱が出てるのっていっぱいあるんですよ、
う
ん、
今。そうですね、診断が先生、うん、難しいですね。
難しくなってきました、確かに。で、実際問題コロナもかなり流行ってて、鹿島市内でも流行ってるんですね。で、やっぱり症状って熱多いじゃないですか、うん、熱中症もやっぱ熱が出てるので、そうすると熱中症なのかコロナなのか、はい、あんまり区別つきにくいじゃないですか、まあ、咳とか鼻水あったりとかすれば、はい、まあ、コロナかなと思うけど、
はい、
熱中症でもだるさが出たりとか、そうすると、ね、コロナで、ね、咳鼻水ない人と変わらなくなってしまうんで、そこら辺難しい部分、やっぱ検査してどっちかって判断して、はい、まあ、熱中症であれば、ね、本当クーリングとか、あとはね、場合によっては経口摂取できない人は点滴したりとかするんですけども、うん、まあ、そういった形になってくるし、
はい、
まあ、一番は初期治療が大切なんで、
そうですね、
はい、しっかり 涼しいところで、うん、首とか脇とか、はい、鼠径の部分とかをしっかり冷やして水分摂取をすると、うん、一気に取らずにゆっくりでもいいから水分摂取をするっていうのが重要かなとは今思うんですけども、
はいはい、
まあ、そんな中でですね、まあ、この間溶連菌のお話をしました。
そうでした ね。
で、まあ、コロナの話は、まあ以前もしてるし、もうだいぶ皆さん分かってるかなと思います、はい、まあ、ちょっと今株が新しくなって KP3 っていう株に変わってですね、それがですね、どうも免疫にうまく反応しないようにすり抜けてしまって感染が増えてるって言われてるんですね、
はい、
なのでそういった意味では、まあ、コロナも流行ってるよっていうのと、うん、あとは手足口病。
手足口病、
そうですね、
夏に、
はい、夏が多いんです本来、はい、なんでちょうどこの時期が多いんですけども、うん、今年はその、まあ、去年もそうなんですけど今までに増して多いんですね、
うん、暑いからっていうことですか。
いや、そういうことじゃなくてですね、多分、まあ、今まで感染対策してたっていうのもあったのかもしれないですよね。
コロナでね、そう、感染対策みんなしてたけど、
やっぱり免疫とかもしてるし、うつってなかった人とか、はい、流行らなかったっていうのもあったので、そういった意味で最近はね、まあ、感染に対してはどうしても緩くはなんのはどうしようもないことですし、まあ、今までの生活に戻ってきたっていうことが言えるのかもしれませんが、はい、それによってですね、やっぱり、うつることが増える。で、もともと、この手足口病っていうのは子どもを中心に夏に流行するものです、
はい、
そもそもで大体が2歳以下の方が多いんです。
あ、小さいお子さんですね。
そう、2歳から大体4歳ぐらい、まあ、大体2歳以下がほとんどです。60% とかそんぐらい多いですよって言われてるみたいなんですけども、はい、でほら幼稚園とか保育園とかありますよね、はい、そうなるとみんなにうつってしまう。
そうですね、集団感染ですね。
もともとは飛沫とかですね、接触、そういうことによってうつる、ウイルスの病気ですんで、と同じものを触ってそれを口に、ね、
うん、
手を口に入れて舐めてしまったりとかすれば、はい、うつってしまったりとか、あとはくしゃみとかね、咳とかそういうのでもうつってしまったりとかするものですね、はい、症状というのは、まあ、手足口病っていうので、
はい、
手とか足とか口とかに発疹が、水泡を伴った発疹ができるものです、
うん、あ、水泡を伴うんですね。
はい、なので、赤いところに真ん中にちょっと白っぽいのがポチッとできたりとか、うん、ね、まあ、赤いだけっていう人もいますけども、うん、そういうのが多いです。口の中にもできたりとか、うん、口の周りにもできる方もいらっしゃいます。
はい、
だいたい感染してですね3から5日後ぐらいに発症すると言われてます。なので潜伏期間ですね、
はい、
3日から5日って言われてますね。でその発疹もだいたいちっちゃい 2,3 ミリのちっちゃいものです。
はい、
で治るのもだいたい3日から7日、だいたい1週間ぐらいでは大体の方が治りますし、
はい、
まあ、あまり高熱が出ないと言われています。
発疹は痒いとか痛いとか何かあるんですか。
う
ん、
ありますね。全く言わない人もいますけども、人によっては強い痛みを訴えたりとか、あとは痒いっていう方もいらっしゃいます。
口の中は困りますね。
そうですね、だから口の中痛くなるとご飯が食べれなかったりとか、水分取るのも辛かったりとか、うん、そういったことがあったりします。また、これ重症化することも稀にあるんですね。まあ、ほとんどの方が軽く済むんですけども、人によってはですね、その髄膜炎だったりとか、小脳失調症とか脳炎だったりとか、はい、心筋炎とかそういったものに発展することも稀にはあります。
怖いですね。
まあ、ほとんどの人は大丈夫なので、まあ、注意して観察しておけばいいかなと思います。で、まあ、これ基本的に子どもの病気なんですけども、
はい、
じゃあ子どもしかかからないかというとそういうわけじゃなくて、やっぱ大人にもかかったりします。
そうなんですね。
もともとはその不健性感染だったりとか子どもの頃にうつったりとかして、あまりかかりにくくなっているのが大人なんですけども、うん、
あ、そっか、
はい、それでも、まあ、ここ最近はですね、お子さんからお父さんお母さんがうつったりとかする方もいらっしゃいます、うん、
はい、
で結構大人の場合重症化じゃないですけど、
はい、
結構手もひどかったりとか発疹がひどかったりとかして辛い人が多いみたい で、
そうです、ね、
この間のテレビでも、もう歩けなかったっていうぐらいに痛がってる方もいらっしゃったりとか、はい、僕もこの間たまたま見たんですけども、大人の方で手が結構ひどく、こんなにひどくなっちゃうのって思うぐらいに、もう発疹どころじゃなくてみたいな、
うんうんうん、
いう方もいらっしゃいました。なんで大人の方でもかかることもありますし、 今はね一緒に住んでたりとかすれば、どうしてもね感染対策、ちっちゃいお子さんなんて特に感染対策が難しいじゃないですか。
難しいですよ、
ね、離れるわけいかないですし、ね、ほっとくわけいかないわけですから、そうするとどうしてもうつりやすくなりますから、一番対策としては手指消毒だったりとか、まあ手洗いですね。
そうですね、
はい、そういったものとかうがいとか、そういったあとは同じものをなるべく使わないようにしたりとか、そういった対策を取っていただいたりとか、あとはなんかあまりアルコール消毒はあまり効かないみたいなんで、
あそうなんですね、
はい、いわゆる次亜塩素酸ナトリウム、はい、あちらの方を使っていただいた方が、殺菌にはいいかなと思います。あ
そうですね、はい、まあ、どうしても小さいお子さんは、そういう時はご機嫌も悪いし、抱っこ抱っこになるし、
そうですよね。そうするとね、どうしても咳とかね、唾とか飛んできますから、
うつっちゃいますね。
うつっちゃいますかね。だから難しいところなんですけども、
気をつけてほしいですね。
そうですね。で、残念ながらこの、ね、ウイルスに対してのワクチンというのは現在存在しておりません、
はい、
またウイルスなので基本的な治療薬っていうのはないです、う
ん、ああ、そっか、
はい、
ウイルスだからもう回復して治るのを待つしかないんですね。
そうですね、基本的には対処療法ですね、熱が出たら解熱剤だったりとか、喉痛いとか舌痛みを抑えるお薬だったりとか、はい、あとは痒くなったりするんだったら少し痒み止めのお薬を飲んでいただいたりとか、そういった形で対応していくしかありません。
はい、わかりました、なりたくないけどね、夏に多いっていうことですので。
そうなんです。で、今年は特に多いみたいですし、でなおかつ溶連菌だったりとか、
はい、
コロナもありますし、その3つが今流行ってると言われてます。
そうですね、なんかコロナ流行ってるって言われても実感が全然なくて、テレビのニュースなんかでも人数とか出ないじゃないですか。
そうですね、
最近はね。
そうですね、定点のやつですよね、
はい、そうですね、はい、だからちょっとすごくこう気が緩んでるところがありますので。
でも、まあ前見た時は8とか茨城でもまあまあ高い方でしたから、
高い方ですね、
はい、なので
気を許さずに、
はい、で受診される方もやっぱ増えてます。
え、
ね、コロナの方も増えてますんで、
はい、
でパッと見ても分かんないです、僕も、やっぱり検査してみないと分かんないし、
そうですね、
症状だけでこの人は溶連菌だ、この人はコロナだというのは分かりません、手足口病はね、発疹できていると、あ、そうかもねっていうのは、
まあ、
そう思うんですけども、それ以外のことに関してはやはり判断はしにくいですし、つかないですんで、そこら辺はちょっと注意していただいて、
はい、
はい、あとは他の人にうつさないっていうように気を使っていただければいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。今日は手足口病について中心に伺いましたが、溶連菌やコロナ、熱中症などね、さまざまな病気、この暑いからこそねかかってしまう病気もありますけど流行っていますので、十分お気をつけいただきたいと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。夏を乗り切りましょう。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。